てるのドアミトルの手でも明日の28節に神を愛する人々、つまり神の御計画に従って従った人々のためには、神が全てのことを働かせ生きとしてくれることを私たちは知っている。この御言葉をもって2020年に始めたいと思います。特に後半ですね、神が全てのことを働かせて生きとしてくださることを私たちは知っている。神が生きとしてくださることを信じて、この2020年も熱心に神様に従っています。それでは今日の御言葉です。ロマ人の手紙の10章の2節、ご一緒にお読みします。
人は信仰で信じて義の人となれ、不義で告白して悪いものです。
人は心で信じて認められ、不義で告白して悪いものです。この御言葉として話をしたいと思います。私たち人間が神様に信じて、祝福を得ようとするときに、必ず神様が私たちに要求なさることがあります。それは、神を信じる信仰というものを神様は要求なさいます。ヘブル人の手紙の9章の6節にあるように、信仰がなくしては神に喜ばれることは一切ないと書いてありますよね。私たちの福音も、また、人生の喜びも、経済的な祝福も繁栄も、すべて、この神を信じる信仰にかかっています。では、神様の祝福される信仰とはどういうものであるかを見て、聖書として見てまいりましょう。今日の御言葉のロマ人の手紙の10章の10節を見てください。10章の10節を見ますときに、人は心で信じて義を認められ、義で告白して救われると書いてあります。二つのポイントです。一つは、人は心で信じて義と認められるというポイントです。私たちは、心で信じるということはなかなか難しいことでありますね。それは頭で信じるべきなのか、それとも心で感じるべきなのか、全身でその神の言葉を信じるべきなのか、いろいろ考えてしまうものであります。でも多くの人々は、その神様を信じるときに頭で理解して信じようとします。でも聖書に書いてあるのはそういうことではありませんので、その全身を通して、その心の深いところにおいて神様を信じようと思うようにします。心というのは心の中心、心臓ですね。また体の中心であるとは意味が愛がありますけれども、神様の言っているのは表面的なものじゃなくて、私たち人間の本質的なものを私たちに要求なさいます。例えば第1ペテロの5章の23節にパウロがこのように言いました。ヘブルの神、5章の23節、平和の神ご自身があなた方を全く聖なるものとしてくださいますよ。主イエスキリストの来臨の時、締めのことないように、あなた方の魂、体が完全に守られなくていると、パウロは私に要求しています。これに、あなた方の霊と魂と体が完全に守られますよと同じに言っているんですね。神様が心で信じようというのは、あなた方の霊において、心の深いところにおいて、神様を信じるように、信じるように私たちに要求しております。例えば、人間が疲れたときに、ご自分の手を取って、父の死を用いる人間の形に沿って、そしてですね、その腹に、神様の死が入ったときに、そのものは生きるものとなったと。ですから、神が霊でありますように、霊的な存在するものであるように、私たち人間は基本的には霊的な存在である。ですから、心の中で信じようということは、その霊において、霊的な存在をかけて、私たち全身をかけて、神様を信じようという意味であります。 ですからパロもロマ人の手紙の2章の中で覚えています。御霊によって、ロマ人の2章ですね、御霊による心の火星こそ火星です。その生まれは人からでなく神から来るものです。御霊によって心の火星こそ火星だと言っています。神様の霊によって人間を作られました。神様の霊であるように私たちも霊的な存在であり、またその心の深いところに神様の霊をいただいています。ですから神様は信じようというのは心で信じようであって、心の深いところでその全意識を持って神様を信じようということを言っております。私たちは、どういうふうにしてですね、神様を信じているでしょう。まあ御言葉に書いてあるから、まあ、人に教えられたからそのことを信じてではなくて、神様の霊に触れて私たちの心の深いところにある霊的な部分において、ね、神様を信じるようにしなければなりません。例えば御言葉がイエス・キリストに尋ねました。どうして神の国を見ることができるのでしょう。同年だってどうして生まれ変わることができるのでしょう。でも人は、御霊によって生まれているので生まれたので、霊と誠を持って、礼拝をするときはできる。そして人間は霊的な存在であるので神様を礼拝するときに霊と誠を持って礼拝しないと来られます。まあ、このように、私たちも、神様を信じるときに心の深いところで神様を信じるように、努力をしなければなりません。ルカの福音書の6章の中に、ルカの福音書の16章の中にある金持ちがいて、いつも紫の衣やおつのを着て毎日贅沢に遊びに暮らしていた。ところがその門前にラザという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの宿題を着るものでも落ちるものでも腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできを飲んでいた。これから後にですねずっと書いてあるんですけども、神の後ラザルも金持ちも共に死にました。でも、金持ちは、生前神様を信じておりませんでしたので、火で枯れるようなところに行ってしまいました。生前神様を信じていたラザロは貧しいものでありましたけれども、彼は死んだ後にアブラハムのところで、休んでいている状態でありました。その時に金持ちはラザロに向かって、こんな暑いところに自分たちの子孫が来るのを、来ないようにしてほしいというのにラザロに頼んだと書いてあります。ですから死んだ後も私たちは霊的な状態で永遠に感じることができる、人の顔を見ることができる、自分の状況を理解できる状況にあるというのがルカの福音書の16章で書いてあります。このように私たちは神様を信じるときに、その心の中でどういうような感覚を持って信じているかが大事です。まあ、外なる人、外側の私たちの理性で考えるときに、肉の見る目とか感じる、感覚で、ものを信じるようになっておりますけど、そうじゃなくて、私たちは、肉で見なくても感覚的に、肉の骨によらものによらずして、そしてその心で神の言葉を受け取って、信じなければならないですね。このようにして、心で信じなさいというのは、それは単に心臓で頭で理解して信じなさいということではありませんし、また私は感覚的に感じるところにおいて信じなさいということではありません。聖書は神様の言葉によって作られている。神の言葉によって私たちは神様の声を聞くように信じなければならない。まあ、そういう点においてアブラムという人物が神様を信じることができました。そしてその信仰を義として認められました。アブラムはある時こういうことがありました。 神様が外に出てきなさい。で、その前の上に外に出ましたら、満天に、星が輝いておりました。そしてあなたの子孫がこの星のようになるという神様のことを聞いたときに、それをですね、聖書の御言葉の通りに神様の御言葉を信じることができたんですね。で、満天の空を見て、一つ一つ見て、そして、あ、自分の子孫はこの星のように、この星の数のように、多くの子孫が私に恵まれて、神様を与えてくださると、彼は信じることができました。で、神様の言葉を聖書の御言葉を通して、満天の星を通して、聖書の御言葉を、神様の言われた言葉をそのまま信じることができたんですね。彼は、その満天の星の中に、星を通してですね、神様の御言葉を、その人生の中に完全に受け入れることができたんですね。その結果として、神は彼の信仰を義として認めてくださり、彼は義人として神様の前に覚えられて、いるようになりました。ですから、聖書の御言葉を、聖書の御言葉を私たちは感覚ではなくて、聖書の御言葉だからということで、神様の言葉だからというところで私たちは信じるようにしなければなりません。例えば、聖書の一緒の言葉と聖書の御言葉を比べるときに、私たちの心の中を見ますときに、人の言葉というのは感動はありません。人の言葉は何か、一時的には、私たちを喜ばせるような良い言葉であるかもしれませんが、それ永遠に続くものではないですね。でも聖書の御言葉、一度信じたときに、それが永遠に続く、心の中に永遠に喜びが溢れているならば、神様が私たちを内側に語ってくださることを信じることができるんですね。それは、神様の言葉、神様の御心、神様の言葉を与えてくださって、そしてその言葉を信じることができたときに、思い返すときに、同じ感動と同じ、印象はですね、感動はずっと自分の心の中に残っている場合です。しかし、その言葉は、熱心に、時間が経てば、最初は熱心であっても、時間が経てば経つほどその感動が薄れてまいります。神様の言葉を聞くときに、信じたときに、私の思いは、それ永遠に変わらない、ずっと変わらない、感動をですね、私が心に持っています。例えば、一番いいケースは、洗礼を受けたときに、受けた印象というのは今でも強く残っていると思うんですね。で、それが何と言いますか、人の言葉ならば、人の言葉やその印象ならば、それは消えてしまうものでありますけれども、でも神様に触れられた言葉というのはずっと印象はずっとですね、変わることなく私のうちにやってくると思います。ですから、神様に触れられた言葉を思い出せ、一つ一つ思い出すならば、そのことを思い出すことができる。その言葉ならば、忘れてしまうことがあるけども、神様が語られた言葉は忘れることなく、その印象とその時の喜びを持って永遠に続く言葉であります。ですから神様の言葉を私たちは心の中で信じなければなりません。そして神様の言葉が出てきた時に、ヘブル人の手紙の4章の3節にあるように、 信じた私たちは安息に入るのですと書いてあります。神様の言葉というのは私たちに、平安を与える言葉であり、また私たち自身の魂を安息へ導く言葉であります。しかし人の言葉は、人の言葉を聞いても本当にそれは私たちに安息を与えることはなくて、実際そうなるだろうかなという疑問をですね、いつも投げつける。このようにして神様の言葉を信じるように私たちは努力をしなければ。第2番目に今度は口で告白して救われるという意味があります。ことはローマ書の10章の10節に書いてあります。私たちは告白するという言葉は告白するという意味をですね、よく理解しなければならないと思うんですね。例えば箴言の6章2節、これ準備してませんけれども、箴言の6章の2節を読ますと、人は自分の語った言葉を自分の人生に招き入れるという内容のことが書いてあります。でもし私たちがその言葉口角を通して口の言葉を通してですね、いつも喜んでいるならば喜びの人生を感じ取ることができるということですね。しかし悲観的な言葉をですね、選んでそれをいつも告白しているならば、その人生をまた悲観的な人生を招いてしまうという意味であります。ですから言葉の持っている私たちに重要な重大な力を私たちは理解しなければなりません。ですから、神様の言葉は私たちに、神の言葉は力があり、私たちの人生を幸せにする力が、聖書の中に、言葉の中に、神の言葉の中にあるんですね。ですから神様の言葉に、神の言葉を同じように神様がこうしてくださると言ったので私もそうなると信じる、口で告白するというのはこういう意味がありまして、告白する、神様の言葉を認める、私の人生がこうなると私は承認します、神様の言葉を私は告白する、そのさじ承認、それは何と信頼するという意味があります。ですから神様の言葉を聞いて心で信じて義とされる、心で信じるだけではダメで、それを今度、口で告白して外に言い表すことによって、実際の救いに扱うことができるんです。マタイの福音書の、これ用意します。次の2つ、ですから、神の言葉を心で信じて告白するとこまでいかなければ、実際の救いを人生に招き入れることはできないと聖書は教えていますね。例えば、告白して聖書の中ではイエス様に近寄っていた人々が自分の罪を言い表してバプテスマを受けたときに、その罪が許されて、そして彼らは神様の子供になることができたという話があります。で、私たちも自分の罪を言い表してイエス様は信じますと言って洗礼を受けました。で、自分の唇で自分の罪を言い表した分だけ全部神様が全部罪を許してください、私たちを神様の子供として祝福を与えています。ですから告白イコール罪の許し、告白することによって神様の癒しを、また神様の許しをいただくことができる、救いに入ることができる、実際の自分の願う救いを手にすることができるところまで私が口で告白するということをしなければなりません。 人々の住民の中には多くの人が救われました。で、彼らは自分のしていたことを全部このイエス・キリストに言い表して、その古い世紀から古い集団から彼らは生まれ変わることができ、そして彼らは古い集団に入ることができました。このようにして報告することは、私たちに罪の許しや自分の生活や自分の生き方を変える力があるんですね。で、第3番目、第3番目は、では具体的に私たちは何を告白したらどういうのでしょうか。まず一つは、罪から、自分の罪の性格を全部、罪を言い表すことによって罪から離れることができます。また、第2番目は癒しを、いつもいつも私たちは神様が自分を癒してくださることを告白しなければなりません。そして第3番目は、私の人生にある呪われた人生、そして、困難な人生を、いつもですね、その困難な人生から神様が祝福してくださることを、告白し続けなければなりません。で、要するに幸せを告白し続けることですね。神様の救い、罪からの許し、癒しを告白すると同時に、人生にある困難から自分の人生がいつも告白、解放されていることを告白する。そして第4番、この第3番の概念ですけれども、4つ目には、聖霊様がいつも私たちのそばにいらっしゃる。神の臨在が私と共にいるということを告白をし続けることをですね、私たちは告白し続けなければなりません。で、第4番目がありますけれども、次に神様の祝福に預かるために私たちが告白し続けなければならないことが、神様が私たちの人生にいらっしゃるということです。また次に、私の人生の中に癒し主として私たちの神様がいらっしゃるという。そしてまた、どんな時にも私の人生を導く神が私の前にそばにいらっしゃるということを私たちはいつも告白し続けなければなりません。そしてまた、この神は私たちの一切の罪を帳消しにして、その許しを与えてくださり、義なるものとしてくださる、正しいものにしてくださるということを、もう私たちは告白し続けなければいけない。そして最後に、私たちは告白が、私たち自身の、信仰を助けてくださるばかりになって、悪魔の力、私たち人生に敵対する力ですね。ありとあらゆる人生に敵対する力に対抗できる力を持っている力を発揮することができるということを私たちは知らなければなりません。悪魔は私たちが告白することを非常に恐れているんです。私たちがイエス様を告白する、そのイエスの言う名前を告白することを恐れている。またイエス様に委ねることを私たちは自分で告白を通して委ねることを悪魔はですね、非常に恐れているということをですね、私たちは知らなければ、私の人生の中でいろんなことがあったんですけども、悪魔がですね、それではないんですけども、そういうような人から言われたら、怖い状況で、人から言われたら、きっとそれは怖い状況というか、おかしな状況が 何度かあって、その中に私も言わせたことがあるんですけども、その時に、そうですね、そういうふうな状況の中で、まずしたことは、とにかく自分の救いを確信するために祈りすること、そして自分の罪を全部告白する、そして自分の罪な 罪が許されたことを確信したときに、そして私のすべき、呪い、敵対する悪党の派よりも強い方であることを告白して、確信がやってきたときに、初めて、そういう、悪いものに対して敵対するように話を、祈りを捧げることはできます。さらに、自分自身がまず神様の前に立っているか、どこに立っているかを確信しなければいけない。そして神様の前に立っていることを確信したときに初めて、この悪魔に対して、そういうふうな、自分の人生に敵対する、このものに対して敵対するような祈りを捧げていくように、しなければなりません。まあ、このように2020年の新しい年でありますけれども、神様が本当に働いてくださったように、心で信じる、そして、信じて、義とされて神様の前に立つことができるという確信が与えられたならば、今度は私たちの人生に敵対する勢力に対して対抗者、そして押しとどめて、そして祈るように対抗して祈って勝利を得るような得る一年となりますように、祝福をお祈りいたします。お祈りです。愛する神のお父様、あなたの素晴らしい皆を感じます。神様、あなたが、私たちに新しい年を与えてくださいましたが、これは栄えある栄光に満ち溢れた年であることを感謝します。巷では、オリンピックの年であると大騒ぎしておりますけれども、あえてこれが戦況の復興となるように祝福を与えてくださることを感謝します。そして私たち一人一人も、素晴らしい証人としてこの1年間を用いてくださるように、一年の最初に礼拝を捧げたお一人お一人を豊かに祝福してくださることを感謝し、主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。アーメン。